今朝恵みをいただく御言葉はエゼキエル書の47章13節から23節までです。エゼキエル47章13節から23節です。それではエゼキエル47章13節からはじめに13節と14節を宣言いたします。神である主はこう仰せられる。あなた方がイスラエルの12の部族にこの国を相続地として与える地域は次の通りである。ヨセフには2つの分を与える。あなた方はそれを等分に割り当てなければならない。それは私がかつてあなた方の先祖に与えると誓ったものである。この地は相続地としてあなた方のものである。アーメン。一言お祈りします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたの御名を褒めたたえ賛美いたします。今日もあなたが私たちに御言葉として臨んでくださり、私たちのうちに血を、私たちの耳を通して入ってきてくださり、心のうちに宿ってくださいますように、あなたの命そのものが宿り、そして私たちを潤し、私たちを清め、そしてあなたの命に満たされ、喜びに満たされ、あなたの愛にあふれますように、今主を取り継ぐしもべの唇を清めてください。聞く一人と耳を清めてください。天国から流れ出てくるその命の水の川が私たちの中に腹の奥底に下って、そして本当に命の水が泉となってあふれますように導いてください。これからの始めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい私たちの主の皆を褒めたたえ賛美いたします。主は御言葉として私たちに来てくださいます。エゼキエル書公開説教の前回の箇所、ね、47章の1節から12節のところにおいては、神殿の、ね、敷居のところから命の水が川川となって流れ出て、そして本当に周りを、ね、本当に干からびていた大地、死がはびこっていたところに命が豊かに宿る様を見ることができました。エゼキエル書、ね、本当に枯れた、骨が満ちた谷においても、そこに、ね、息が吹き込まれると命で満ち溢れていった様があります。本当に死のようなところでも命が豊かに入り込んでいく、これが、ね、主のなさる技です。主は死を、ね、命で飲み込まれる主です。この時代、ね、死が入り込んでいる、ね、本当に不法がはびこり、人の心が冷たくなりのような状況でも、主が来られるならば、そこを命で、また義で、清さで、聖なるありさまで満たすことがおできになるんです。だから私たちは主を来たりません、ね、アドベントが始まりました。アドベントの、ね、アドベントゥスの意味はご到来という意味でした、ね、主のご到来を待ち望む、そして私たちはその主の皆を呼び求める、ね、主を来てください、ね、それを私たちはして積極的にしていくべきです。で、今日の箇所、ね、この13節以降、エゼキエルの最後までですね、まあ、48章が最後なんですけども、ね、最後に至るまでこのイスラエルに与えられる相続地が具体的に、ね、示されていきます。その、ね、まあ、始まりがこの13節なんですけども、ね、神である主はこう仰せられる。あなた方がイスラエルの12の部族にこの国を相続地として与える地域は次の通りである。ヨセフには2つの分を与えると、ね、あります、この12部族、ね、のうちのヨセフに対しては2つの分ですね、確かに、ね、イスラエル、出エジプト、ね、以降、ね、のイスラエルにおいてはヨセフは、ね、エフライム族とマナセ、ね、ヨセフの2人の息子、エフライムとマナセの、ね、2部族 に対して、その分が与えられ、そしてその代わり、ね、レビ人、レビ族に対しては領地が与えられるのではなく、ね、主ご自身が相続地であるということで、レビ族はですね、その十二部族の各々の、ね、場所場所に、レビ人用の町が、ね、備えられたんですけども、このエゼキエル書においては、ね、まあ、それが、亡くなってヨセフに対しては、ね、2つの領土が与えられる、まあ、レビ族はですね、レビ人用の、ね、町は確かにあるんですけども、ね、しかし、逆にですね、イスラエル12部族が、このイスラエルの、まあ、北から南まで等分に領土が配分されるんですね。かつて、ね、民数記にレビ記民数記において、ね、示されたその領土、そこは、まあ、ここからここまで、ヨシアキですね、領土が具体的に確定したのはヨシアキの方でした、ね、そこにおいてはいかにこの、領土が、ね、配分されて、そしてそこを、ね、自分の力で、ね、自分の信仰で攻め取るか、ね、によって、その領土の大きさが確定、ね、してしまったんですけども、しかしこのエゼキエル書においてはですね、領地がもうあらかじめもう当分に配分されるんですね。かつては、ユダ族の土地やマナセの半部族の土地が結構広大 でそれで、ね、その他の部族がかなり小さい、ね、そういう領土の配分になってしまいました。まあ、それは、信仰によって、ね、攻め込んだ、積極的に攻め込んだユダ部族やマナセの半部族だったんですけど、他の部族は、ね、領地は、ね、ここからここまでだよっていうふうに示されてはしたんですけども、しかし積極的に土地を貸し取らずに、ここでいいやって安住してしまって、それ以上、ね、わざわざそんな戦いに、しんどい戦いに 出かけなくても、もうここがあるんだからって安住してしまったから、だから本当に狭い土地の中で、ね、生活せざるを得なくなってしまったわけですけども、しかし、ね、ここにおいては、領地がもう全部族に対して均等に割り当てられることが、まあ、その後に続く説に、ね、見ればわかるんですね。で、ここにおいてはヨセフに対しては、ね、2つの分を与えるとあらかじめ、宣言されました。で、ヨセフには2倍の祝福が与えられました。ヨセフの、ね、そのなんでヨセフだけ2倍の祝福が与えられるか、これ、ね、一方的に、なことというよりもヨセフの性質がそうなんですね。皆さん今年、ね、ヨセフの性質について、ね、毎朝宣言しまた学んできましたね。ヨセフ、ね、もう本当に、柔和で謙遜で正直で、そして、ね、悪を、ね、人のした悪を思わず、ね、日々誠実を養っていたヨセフです。私たちもですから日々誠実を養って、柔和で穏やかで、そして、ね、正直な、ね、性質を養うならば2倍の祝福が、ね、与えられるんですね。人のした悪を思わず、ね、むしろ全部神様にお委ねし、そしてヨセフの口から出てくる主語はほぼ神様は、ね、神は、ね、でしたね。日ごと、ね、唇から主は、ね、どういうお方であるのか、これは主が喜ばれる、これは主は喜ばれない、ね、それを日ごと宣言しているならば、本当に神様から愛されてヨセフに祝福が与えられるんです。冒頭で、ね、宣言した箇所、創世記の49章 のヤコブが、ね、イスラエル十二部族を祝福した、箇所なんですけども、そこによってヨセフが、ね、創世記49章22節から26節のところに、その父ヤコブのヨセフに対する祝福が、ね、与えられたんですけども、49章22節、これは、歌で、ね、賛美で、ね、賛美しておりますね。よく祝福の賛美です、ね、の箇所なんですけども、22節はヨセフは実を結ぶ若枝、泉のほとりの実を結ぶ若枝、その枝は垣を越える。アメン、ね、もうまさしく垣根、ね、境界線を越えてヨセフは2倍の祝福が与えられた、ね、ヨセフは実を結ぶ、ね、若枝です、ね、なんで実を結んだのか、 柔和なものだから地を相続したんです。柔和なものは地を相続します。平和を作るものは神の子供と呼ばれます。ちなみに私の名前には平和の和があります。カズヤ、ですから、本当にこの幸いな、この天性において、幸いな領地を、得ました。ちょっと自慢になるのかどうかはあれですけども、皆さんも、ですから平和、柔和、であること、そして正直で、また、人のした悪を思わず、この性質を、宿すならば、皆さんに与えられる領地、そこが、広く、なるんですね。でさらに、26節、創世記49章26節、すごいことが書いてあるんですね。あなたの父の祝福は私の親たちの祝福に勝り、永遠の丘の極みにまで及ぶ。これらがヨセフの頭の上にあり、その兄弟たちから選び出されたものの頭上にあるように。アーメン。でヨセフに対しての祝福は、他の、父親から受ける祝福、他の部族が、父親から受けた祝福に勝って、しかも永遠の丘の極みにまで及ぶ、これがヨセフに与えられたんですね。その兄弟たちから選び出されたものの頭上にあるように、なんでヨセフは選び出されたか、ヨセフいつ選び出されたか、ヨセフは、お兄さんたちからエジプトに奴隷として売られました。もうその時点からですね、彼の選びがあったんですね。このヨセフだけをこのお兄さんたちの、また父の家に住んでいるとするならば、一生羊飼いで終わっていた。だからヨセフをピックアップして選んで、エジプトに送り込んだんです。ヨセフ当初、自分だけ親元から引き離されて、エジプトで奴隷しなければならない、これ人の目から見れば災いです、なんで私だけこんな、アンラッキーな、なんで運が悪い、正直にしていただけなのに、なんでこんな悪い目に遭うんだろう、これが人の思う、ことです。それは、人は未来が見えない、神様の選びが見えないから。けれども神様はヨセフを選んだんです。この兄弟たちから選び出されたものの頭上に、この祝福があるようにって、ここに書いてある通り選び出されて、そして本当に神様からの特別教育をエジプトで受けて、そしてヨセフ、神様からのテストも受けたんです。エジプトの地で一人で、放り出された時、周りの罪に染まっていって、本当にもう囚人化してしまわないかどうか、ヨセフは見事、清さを保ちました。清さを保ってた結果、牢屋にぶち込まれましたけれども、しかしそこでも神様を捨てず、むしろ神様により頼んで、だからヨセフは、選び出されたんです、そして、エジプトにおいて総理大臣となり、総理大臣で、になったから幸いということではありません、ヨセフにとっての幸い、それはこの全イスラエル12部族が本当に、信仰において、しっかりと、産んで増えて地に満ちていけるゴシェンの地を備えて、そこを、割り当てて見事、親たちを養い、子子孫孫を養ったから、だから、ヨセフは偉大なんです、この地上において、総理大臣のような高い地位、お金持ちになることがこの地上の目的ではありません、むしろ神の国を構築すること、これが私の目的であり、そして私の行くべきところ、それは、エジプトの巨大ピラミッドの墓の中、偉大な墓の中ではないんです。約束の地カナン、の地をヨセフは、指定して、私が、死んだらそこに葬ってほしい、そういうふうに指示しました。私の、本当に行くべきところ、これはこの地上においてではありません。天国において、本当にイエス様がおられるあの天、そこを目指して行くのが私たち信仰者の行くべき道。ヨセフは本当に、地上のことを思わず、本当に約束の地のことを思っていたから、だから、偉大な、ものに数えられたんです。ヘブル書に、信仰の偉人たちのリストがあるんですけども、そこにヨセフも出てくるんですが、ヨセフの偉大なところは、自分が、の骨について指図したところだって書いてあるんですね。エジプトの総理になったということは一切、ヘブル書に、 記されず、ただ自分の骨についてね、カナンの地へとね、葬ってほしいということを指図した、ね、そのことが信仰によって偉大だというヘブル書の記者は称賛したんですね。私たちの行くべきところを本当にどこに確定するか、ね、天国、イエス様のおられるあの天、ね、そこを目指して進むならば、私たちも、ね、このヨセフの模範に習うことになるんです。で、14節に、ね、見ますと、エゼキエル書47章戻りまして、47章の14節、あなた方はそれを当分に割り当てなければならない。それは私がかつてあなた方の先祖に与えると誓ったものである。この地は相続地としてあなた方のものである。アメン。当分に割り当てると、ここに書いてありますね。イスラエル12部族に対しては、ね、均等に、ね、北から南まで、ね、防線で、ね、水平線を引っ張ったかのように当分にですね、切り分けられていくようになるんです。ね、それはかつて先祖に与えると誓った、もの、ね、アブラハムに対して、主は、ね、約束されました。アブラハムが、ね、カナンの地から父の家を出発してカナンの地に入った時に、主が私はあなたにこの土地を永遠に与えると、ね、誓われました。そのところ、現代はまだ、ね、現代のイスラエル地図見ますと、それはまだ成就していないことは分かるんですが、しかしそれはやがて、ね、実現していくんですね。そして、15節以降、具体的なその領地の境界線が、ね、示されていきます。でこの、教会で示された土地を見ますと、まあ、大体ダビデ・ソロモンの時代のその領土に大体相当するんですけども、15節からその地の境界線は次の通りである。北側は大海からヘテロンの道を経て手立ての入り口に至り、ハマテ、ベロタおよびダマスコの領土とハマテの領土の間にあるシブライム、さらにハウランの領土に面したハツェルハティコンに至る。海から始まる境界線はダマスコの境界のハツァルエナンに至り、北は北の方へハマテの境界にまで至る。これが北側である。東側はハウランとダマスコの間とギルアデとイスラエルの地の間のヨルダン川が東の海を経てタマルに至るまでの境界線である。これが東側である。南側はタマルから南に向かってメリバテカルシュの水と川に至り大海に至るまでである。これが南側である。西側は大海が境界となりレボハマテにまで至る。これが西側である。あなた方はこの地をイスラエルの部族ごとに割り当てなければならない。アーメン。地名としては現代ではわからないところもあったりはしますけど、しかし、ね、境界線が、ね、示していること、これは、大体このダビデ、ソロモンの時代のその領土、にあたります。ヨルダン川の東側を除くんですけども、これ、本当にこの領土が回復される暁において本当に強調されること、エゼキエル書において強調されてきた新しい神殿、またその新しいそのエリアにおいて、ね、求められることはこれは清さでした。清さに立って汚れを持ち込まない、ということがこの神殿の性質でありそして本当にこの、ね、領土、前の章の方では、その君主が、ね、領土を獲得した、ところにおいては本当に、ね、君主は義の、ね、政治を行うべき、清い政治を行う、ね、べきであることが示されておりました。祭司にしても本当にその割り当てられる部屋、また割り当てられる、ね、その領地においては本当に清さが求められておりました、これはこの本当に主の栄光の臨在が宿るためには清さが必要なんです。で、主の栄光の臨在の祝福に満ちたこの神殿があり、また相続地があり、そしてその教会は本当に、ね、この新しい神殿の啓示に見られたこの区別すること、ね、聖 ということは区別するということです。俗と聖を区別すること、私は、ね、なすべきです。汚れと清さをしっかりとわきまえて、そして清さに立つ、汚れを持ち込まない、その清い中に主の臨在が宿られるんです。聖霊は清い霊です。ですから私たち自身も清くならなくてはなりません。それはまず私たちの意志として清さに立とうという意志を持って、自分の、ね、持てる思い、知識、力を持って、ね、汚れを取り除いて、そして本当に主よ、私を清くしてください、私は清さに立とうと願い求めます、ね、願うならば聖霊様が助けてくださるんで、そして本当に自分の力だけでは、ね、できなかったその清めを聖霊様が助けてそれをしてくださるんですね。ですから清さを保つべきです。なんですけども、22節と23節見ますと、これね、未だかつてなかった、ね、人々がこの相続地に割り当てられる、ということが示されております。その、ね、今まで、割り当てられていなかった人たちはというのは、それは在留異国人、ね、外国人なんですね。外国人にも、ね、領土が割り当てられるというね、本当に、ね、あのモーセ御書には、ね、ありえなかったようなことが、ね、起こっております。22節から、あなた方とあなた方の間で子を産んだあなた方の間の在留異国人とは、この地を自分たちの相続地としてくじで割り当てなければならない。あなた方は彼らをイスラエル人のうちに生まれた者と同じように扱わなければならない。彼らはイスラエルの部族の中にあって、あなた方と一緒にくじで相続地の割り当てを受けなければならない。在留異国人にはその在留している部族の中でその相続地を与えなければならない。神である主の御告げ。アーメン。もう本当に、ね、新約を、ね、彷彿されるものです。新約は、ね、このイスラエルで始まった、ね、福音、それが、ね、ユダヤ、サマリアの全土および地の果てにまで届いていって、そして今ここをこうして日本においてもイエス・キリストの福音が伝えられて、今こうして皆さんは救われて、そして神の民として、ね、本当に心の底から神様を求めて、ね、今こうしてここにおりますね。それが本当に流れてきたんですけども、このイスラエルの領土の中においてもこの、ね、在留異国人の領土の割り当てが宣言されました。これ本当にモーセ御書においては、今だかつてなかった、びっくりするようなことです。まあ、しかしですね、このエゼキエルがこの予言をいただいた時代、これはまさにバビロン捕囚の真っ只中の、時代でしたけれども、そのバビロン捕囚が終わった後、ね、ネヘミヤやエズラの手を通して、ね、改革がなされて、そして、全世界から、まあ、といっても当時アシリアや、ね、またバビロンの諸地域に散っていたユダヤ人たちが、集まって、で、まあ、小さなコミュニティから始まるんですけども、そこにおいては、ね、あらかじめ、ね、異国人たちがもうユダヤの、ね、その地域に住んでいたんですね。バビロンが、ね、そういうふうにしたからです。その、ね、ユダヤの地域に住んでいた在留異国人たちは劣悪な、ね、信仰がない人、たちでした。確かにイスラエルの神も拝んでいるんですけど、しかしそれと同時に他の神々も拝んでいる人たち、ね、このエゼキエルのこの清さの、その基準にはもう全くもって達していない人たちだったから、エズラはですね、この外国人と結婚した人たちを徹底的に、ね、排除しました。エズラ記の方を見れば分かるんですけども、ね、このもう立法が、ね、せっかく、立法の朗読がなされて清さに立つと、ね、言っておきながら外国人の女と結婚して、また、ね、外国人の男とに嫁がせて、ね、でそして子供が生まれているんですけど、その子供たちは、ね、ヘブライ語がわからない、ね、子供たちがもうすでに生まれて、ね、育っていたわけですね。ヘブライ語がわからないということは、立法が わからないということですね。律法がわからないということは、もう異教の教育を受けていて、そして、せっかく、神様が戻してくださったのに、また、あのソロモンの時代の二の舞になってしまう。エズラはソロモンを引き合いに出して、あなた方、ソロモンがなんで堕落したのか、違法の女と、結婚したからということをあなた覚えていないのか、ということで、本当に痛みの改革を、エズラはしたわけです。でそして、外国人は排斥されたんですけども、ですからまだこの時代、エズラの、時代のことではないんですね。このエゼキエルで幻が、示されたこの幻、エゼキエルに示された幻の神殿は、あのゼルバベルの、立てた、第二神殿とは、全く、違います。そしてその時の当時の領土も全く、違います。ですからエゼキエルがここで見た幻は、その、バビロン捕囚の直後に建てられる神殿の話ではなく、もっと先の、話の神殿の話であり、またここにおいて示された領土というのは、もっと先の時代の領土なんですね。そのもっと先の時代、まだ現代ではないんです。まだもっと先にやがてこれが、起こることでしょう。本当に信仰を持った外国人がやがて先の時代、やがてこのイスラエルの中に領土を得ていくことがになるわけですね。今イスラエル本当に信仰によってごちゃ混ぜの状態です。本当に敬虔なユダヤ人は確かに住んでいるんですけど、しかしそれと同時に敬虔でないユダヤ人も現代あのイスラエルの国の中に住んでいたり、また、アラブ人とかその他雑多な宗教の、人たちが、あのユダヤの、今のイスラエルの地を、至るところ占拠しております。イスラエル旅行に行った時、あのエリコの町はもう本当にもう、全くもってムスリムの町でちょっと危険で降りられなかったですね。また、あのビアドロローサ、イエス様が十字架を背負ってゴルゴナの丘に行く途中も、そこももうあのアラブ人のもうスーク、市場、でもう本当に、ちょっと海先生とかも危ない思いをした、本当に野蛮な人たちだなって、思えるような、そういう人たちが、そこを占拠しているような、そういう状況、まだこのエゼキエルの時代には達しておりません。やがてね、この時が来るでしょう。そしてそこにおいて外国人に割り当てられる土地、そこに住むことができる在留国人とは信仰において本当に純粋な人たちだけがここに、住むことができるんです。信仰によって汚れた人はこの土地に住むことはできないんです。啓示録、黙示録の方においても、この、出てくるのは、クリスチャンだけではないんですね。ユダヤ人たち、イスラエル十二部族が、この、額に、神の印を押される様が、啓示録黙示録七章において、出てくるんですけど、そこにおいて、14万4千人、神の印が押された14万4千人が、出てきて、でそれで異端たちはですね、この14万4千人たちは私たちだって言って、主張するんですけども、しかし啓示録ではっきりと書かれてあることは、これはイスラエル十二部族、しかも本当に、ルベン族、ユダ族、ガド族とか、もう明確に、ユダヤ人であり何々族に額に印が押されるって、書いてある。ですから、キム先生が言っておりました。この14万4千人は私たちだと主張する人たちは、あ、いたんだって、思えばいいんですね。でも、私たち、じゃあ、異邦人はどうなるのか。異邦人たちは、啓示録7章の9節以降にある、もう誰にも数えきれないほどの大勢の群衆、白い衣を、着て白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っている大勢の誰にも数えきれないほどの群衆、の中に私たち異邦人が入っているわけですね。確かに、額に印を押されるっていう特別な扱いはユダヤ人たちが受けるでしょう。けれども私たちにはそれに勝るとも劣らないその割り当て値が、あるんです。この、白い衣を着せられて、また白の枝を手に持って、そして御座と子羊との前に立って主を 褒めたたえることができる幸いが私に与えられております。私たちにも相続地があるんです。天国において相続地があります。ヨセフは本当に、ね、カナンの地の約束の地の相続を、ね、そこに自分の骨を葬られたいって願いました。だからヨセフは、ね、2倍の祝福が与えられた。私たちが思うべきは約束の地、ね、天の御国ですね。確かに私たちはこの地上において、ね、本当に、ね、信仰の 若者たち子供たちを育てなくてはなりませんから、この地上において確かに土地が必要です、ね。ヨセフのようにゴシェンの地を備える必要があります。けれども結局のところ私たちの行くべきところは天国、イエス様がおられるあの地、ね、そこをいつも念頭に置いてそこを目指して進んでいくべきです。どうか皆さんは清さに立って、そして本当に清い在留、あの外国人として相続地を得て、そしてこの地上においては本当にゴシェンの地を備えるヨセフの祝福、2倍の祝福を得るもの、柔和なもの、また本当に人のした悪を思わない、模範、ヨセフの模範に倣って、そして本当に相続を得ていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、本当に私たちもヨセフの模範に倣って2倍の祝福を受けたいと願うものです。この地上において栄光の次世代を育てる、あげる、本当にそのようなシステム作りをしよう、本当に今整えてまた目指している一人一人です。またそのために本当に訓練を受けている一人一人です。主よ、どうぞあなたが今この期間、この時期、しっかりとその期間を満了して、そしてやがては与えられるべきこの栄光のコミュニティセンターや、また栄光のティアハウス、栄光の幼稚園、栄光の学校を本当に構築して、そしてそこにおいて御言葉教育、テビリン教育を若者たちに、子どもたちに施していく、そのことをしよう、本当に早く実現したいと願う者たちです。主をどうか与えてください。そのために今しっかりとヨセフに習って、私たちも柔和を身につけて、そして神様を第一とし、神様を主語とし、そして何事においても本当にあなたを大事としていく者たちでありますように、あなたが助けてください。聖霊様、助けてください。しっかりと清さに立つことができますように、しっかりとあなたに嫌われる汚れを自ら取り除き、あなたに喜ばれる清い歩みをして、そしてあなたから愛される私とならせてください。助けてください。このお祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。 アーメン。
ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストの現れの時、あなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさい。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、お祈りみなわがめ賛美いたします。このアドベントの時期、私たちに待ち望むというたしなみを備えるようにと、あなたが導いておられることを感謝いたします。エゼキエル書において私たちにこのエゼキエル書のこの神殿を見させてくださいました。またエゼキエル書において領土を見させてくださいました。これはまだ私たちが見ぬ神殿であり、また見ぬ領土であることを覚えます。でもそこにはこの信仰の清いものだけが住むという、このピュアな信仰を持った、純粋な信仰を持った清いものだけが住む場所であることをあなたが導いてくださっています。ですから私たちがいずれこのもっと先のこの神殿、清い神殿、清い領土、この天国を仰ぎ見て、この天国の地でイエス様と共に住む相続地が与えられるというこの望みを持って、今この地上を歩いていきたいと願います。そしてこの地上においてどのように歩いていたらいいのか、ヨセフのごとく歩きなさいと主は仰せつかりました。ヨセフ、素晴らしい性質を素晴らしい性質を帯びています。私たちがこの、宣言文を通してヨセフの性質、この柔和な性質、誠実な性質を身につけるようにと、日々このヨセフに習うように宣言文を通して私たちはこのたしなみ、また立ち居振る舞い、また言葉、これがヨセフに似るようにと私たちは願っています。このヨセフ、 私たちに今年与えられたこのヨセフの、ヨセフです。このヨセフに習うように私たちが歩むことができますように助け導いてください。この地上において五千の地がヨセフが割り当てました。そしてそこに家族を引き入れ、また子子孫孫が育っていった、導かれたこの五千の地です。私たちも横浜という地、この五千の地において、また主が与えてくださる地において、私たちは産んで増えて地に満ちていきたいと願います。そして清さを保ち、この世とは違うこの御言葉から、聖書から預かるこの世にはない清さを持って、私たちは政治、経済、文化、教育を支配していきたいと思います。主よ、あなたが私たちに、また子子孫孫、私たちの次の次世代子子孫孫に与えてくださっているこのビジョンを、約束を、私たちはしっかりと心に抱き、そしてこの地上でなすべき務めをなしていき、そしてやがて私たちが招き入れられる天国の地へと入っていきたいと願います。どうか主よ、私たちは弱いです。ですが主よ、私たちが自分の側においての責任、心を一心にして自分を変える努力をしていきたいと願います。まだこの聖として清さに預かるために、まだ不必要な部分が残っています。滅ぼし尽くすべきところを滅ぼし尽くしていかなければならない部分が残っています。どうかこの部分を踏みつけることによって、また御言葉の洗い清さによって、またあなたのスペースアシックスタイムアシックスによって、この私たちからその呪い清さ、呪い汚れ、罪とが、不義の部分を、捨て去り一掃してくださいますようによろしくお願いいたします。返させていただくのは聖霊様の力です。どうか聖霊様、私たちがなす責任をなしていき、そして聖霊様にあって返させていただく日々でありますように。この日ごとが大切だと主は言われます。いざという時にはこの日ごとの積み重ねが、また私たちの生と死を預かることになるからです。どうか日ごと、この特に今アドベントに入りました、イエス様、あなたが天から天を押し曲げてこの地に赤ちゃんイエス様として来てくださった、そのイエス様の清さに預かることができますように助けてください。今日いただきました御言葉を感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
今日も私たちは祈りに進んでいきたいと思います。私たち一人一人に